今日恵みをいただく御言葉は民数記の28章1節から10節までです。民数記28章1節から10節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない。彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のないオスの子羊をジョークの戦勝の生贄として毎日2頭、1頭の子羊を朝に捧げ、他の1頭の子羊を夕暮れに捧げなければならない。穀物の捧げ物としては、上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エバとする。これはシナイ山で定められたジョークの全焼の生贄であって、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。それにつく注ぎの捧げ物は子羊1頭につき4分の1品とする。聖女で主への注ぎの捧げ物として強い酒を注ぎなさい。他の一頭の子羊は夕暮れに捧げなければならない。これに朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物と同じものを添えて捧げなければならない。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。安息日には一切の傷のないオスの子羊2頭と穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の2エバと、それにつく注ぎの捧げ物とする。これはジョークの全焼の生贄とその注ぎの捧げ物とに加えられる安息日ごとの全焼の生贄である。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたは礼拝を私たちに定められました。礼拝とはまず私たちの側はあなたに捧げること、そしてあなたから恵みと命をいただくこと、この相互のコミュニケーション、それが礼拝です。まずあなたは私たちに捧げることを命じられました。キリストがあなたに捧げられたようにと、私たちもあなたに捧げ、そしてあなたのものとなり、そして自らをあなたのものとし、そしてあなたの民となり、あなたのものとして加えられる、そしてあなたに守られ、あなたから全ての必要をいただき、そして神と人とが共に住む、永遠に神と人とが共に住む、それがあなたの御心でした。今主よ、今日この日ごとの捧げ物、朝ごとに夕ごとに、また1週間の1回安息日ごとに捧げられるこの捧げ物を通して、私たちがどのようにあなたに近づき、あなたとコミュニケーションを取るべきか、主よ今日を教えてください。今この語るしもべの唇と思いを清めて、 あなたの血を注いでください。あなたの身胸を間違えることなく伝え尽くすことができますように、あなたが支配してください。また聞く一つ一つの耳を、その心を清めて、あなたの命を余すところなく、まんべんなくいただくことができますように、どうかこれからの時をあなたが支配してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよこの約束の地カナンに入る日がもう直前に迫っている中で、前回の箇所では、主がそのモーセに次ぐその次の指導者としてのヌンの子ヨシアの任命がなされました。それで、この28章と29章のところは、その約束の地カナンにおいて、その捧げられるべき、捧げ物について、日々このようにして礼拝をしなさいということが、この28章29章の方で定められております。これの内容は、かつての出エジプト記やレビ記において示されていることの焼き直しのところもあるんですけども、特にその日ごと1週間ごと、また月ごとに、そして年に3度のその祭りのごとに、また年年ごとの捧げ物、そうしたものがですね、特にここでこれを捧げなさいということが事細かく詳しく記されております。安息の地、約束の地に入ったら、ただ安穏として、もうなんかたくさんの食べ物飲み物で安穏としているような生活ではなく、日ごと月ごと年ごとにこのように主への礼拝を決して絶やしてはならないということを主はここで示されております。この、特に3節から8節のところには、日ごとの捧げ物、朝ごとに夕ごとに一切の傷のないオスの子羊が、上空の生贄として毎日2頭捧げられます。この28章29章のところでは特にですね、祭壇を通った捧げ物ですね、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない。ですからこの日ごとの生贄も、安息日ごとも月ごとも年ごとも、定められた時にですね、気をつけて捧げるものです。よくキリスト者の中にも、もうキリストがただ一度ほふられたのだから、私たちは、もうなんか定まった時に、なんかそういう、堅苦しいところで、礼拝に教会までわざわざ行って、礼拝を捧げなくてもいい、もうどこでもが礼拝の場所だということで、好きな時に捧げられる、そういうふうに、主張される方もおります。確かにキリストはですね、ただ一度捧げられて、そして私たちは別に教会でなくてもどこででも職場でも、よく礼拝を捧げることはできるんですけども、しかしここに記されているのは、定められた時に気をつけて私に捧げなければならないということを、ここで、主は、命じられている以上、やはり主はですね、何を求めているかというと、礼拝するべき時があるんです。これは、主の時であって人間の時ではないんですね。人間の都合によるのではない、主の時ですから、礼拝を捧げたくないなっていう時でも、なお自分のその霊に従って、自分の魂のその感情とかを殺して、そして主の御心に服従すること、これが 主が求めておられることであり、また出エジプト記の方ではこの火事の捧げのものは永遠の掟である記されております。出エジプト記の29章の38節からのところにこの毎日絶やすことのない捧げ物について記されているんですけども、ちょっとお読みします。出エジプト記の29章の38節からですね、42節までがこの日々の捧げ物についてです。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一歳の若い牡羊2頭、一頭の若い牡羊は朝捧げ、他の一頭の若い牡羊は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若い牡羊には上質のオリーブ油の4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が添えられる。もう一頭の若い牡羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物とを同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。これは主の前会見の天幕の入り口であなた方が世々に渡って絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。アメン。日ごとの捧げ物、先ほどお読みした民数記の箇所と、全く同じ内容のことが記されているんですけども、ですから朝ごとに夕ごとに、傷のない牡羊、それが、小麦粉とまた、ブドウ酒が添えられて捧げられます。捧げ物、それは、私たちに適応するとすれば私たちが礼拝として、主へ捧げることですから、朝ごとに夕ごとに捧げるんですね。またこの捧げ物はイエス・キリストをも表しております。イエス様はただ一度、祭壇でご自身、十字架という祭壇でご自身を捧げられました。でそれで、現代を生きる私たちは、朝ごと夕ごとのこの、祭壇で、羊を実際ほふって、でそれで、火で焼くとか、そういったことはしなくてもいいんですけども、ただヘブル書の方を見ますと、それはこの朝ごと夕ごとに捧げ物は何が、思い出されるかというと、私たちの罪が思い出されるんですね。でそれで、朝ごと夕ごとのその捧げ物では、完全に私たちの罪を贖い切ることはできない、不完全な捧げ物でも、キリストはただ一度だけご自身を捧げて、でそれで私たちの罪を完全に除き去ることができた。ですから、私たちはこのような、実際に、祭壇で、焚き火をくべて、あの動物の子羊を、殺してとか、そういったことは、する必要はない。でも私たちはですね、朝ごとに夕ごとに礼拝、主を思い、自らを清い生きた供え物として捧げるたびにですね、私たちはやはり罪を思い出すんですね。私たちのうちにある罪、それを主の御前に、十字架という祭壇の前に差し出して、そして自らを捧げてキリストに清めていただく。ですから、この出エジプト記の方では、この一頭の子羊、イエス様を彷彿させますね。これに、最良の小麦粉10分の1エパとブドウ酒4分の1品、これも添えて捧げます。 まあ、パンとブドウ酒ですね。キリストの裂かれた体と、またキリストの流された血を、それを、まあ、朝ごとに、夕ごとに、覚えること。これは、いよいよにわたって絶やすことのない、ものであると記されておりますから、ですから、私たちもですね、なんかたびたび私たちが思い出したいときに、キリストを思い出して、捧げたいときに捧げればいいというものではなく、朝ごと夕ごとですね、このキリストを覚え、キリストの体を覚え、キリストの流された血を、覚えること、それが私たちの務めです。そして、そのように、この朝ごと夕ごとに、そのように捧げると、主の側がですね、してくださることがあります。この42節のところでも、42節の後半では、そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。43節以降、そのところで私はイスラエル人に会う、そこは私の栄光によって聖とされる。私は会見の天幕と祭壇を聖別する。またアロンとその子らを聖別して、彼らを祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神主であり、彼らの間に住むために、彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神主である。アーメン。礼拝とは、まず私たちが捧げることであり、そして神様の側からも私たちに与えてくださるものがあることを、冒頭のお祈りで、祈りました。コミュニケーションです。礼拝とは神と人とのコミュニケーションです。神と人とが出会うことですから、私たちは確かに捧げること、一方的にただ神様に何か捧げてそれで終わりというものではなく、神様の側からも私たちに恵みと慈しみを施してください。そして何より神と人とが共に住まうこと、この恵みの中に入っていくことがですから礼拝です。主はまずその会見の天幕と祭壇を聖別する、そして祭司を聖別して仕えさせる。ですから私たちがですね、礼拝を捧げる場所、そこは聖とされていくんです。私たちは確かにどこででも礼拝を捧げられます。家でも、ね、職場でも主に祈りを捧げたり、またその時間、この場所を主イエスキリストの御名によって聖別しますと、祭司としての務めも果たします。そうするとそこが聖別されていくんです。聖とされるとは神のものとされることですから、そのところで、悪しき者が支配権を握って、好き放題していたところに、キリスト者がそこに行って、そこに、イエス様の血を注いで、そして礼拝を捧げるならば、そこは聖別される、主のものとされる。悪しき者の支配下から神の支配下に移る。そしてそこで共に神様と交わることができるようになります。この43節に、45節に、私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神主であり、彼らの間に住むためにと、ですから主が共に住んでくださる。主がその場所、職場とか家庭とか、あるいは、もう牢屋の中でもそうです。主と共に住み、主と交わり、そして、主を礼拝する場所として、そのところが清められ、神の支配がその領域に、ますます増し加わっていくようになります。ですから私たちが日ごとに礼拝を捧げること、これは大事です。教会に来て実際に、 朝ごとに夕ごとに礼拝を捧げることは、それはとても有益なことですし、また仕事や諸々の事情で教会に来れないとしても、それでも日ごと、朝ごと夕ごと安息日ごとに主を覚えて主を礼拝すること、それが永遠の定めとして絶やすことのないこととしてここに記されているわけです。今日のところは、日ごとまた安息日ごとの礼拝を見ていきましたけれども、それがさらにですね、月ごとにもありますし、また、年に、一度捧げられるべきものもありますし、また、特に、イスラエルの民は、出エジプトのそのエジプトを脱出したことを覚える杉越の生贄や、また、穀物や、その主から与えられている全ての産物を感謝すること、その祭りや、また、罪が贖われたこと、それを、喜ぶ祭り、そういった諸々の祭りが、ありますけども、それについてはまた次回以降に見ていきたいと思います。今日私たちがいただくべきは、まず私たちが捧げることは、朝ごと夕ごとに捧げるべきことがあるということです。冒頭でお見せしました御言葉、ローマの12章1節と2節をもう一度お読みしてしたいと思います。ローマ人への手紙の12章1節と2節、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。ですから、私たちの霊的な礼拝とは、私たちのこの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げること、もちろんですね、私たちの体を清めるのはイエス様です。しかしイエス様も、まず私たちの側がですね、イエス様のもとに近づいてこの身を捧げますと、まず私たちの方の同意が必要なんですね。私たちの同意が必要です、コミュニケーションです、礼拝は。ですから、まず私たちの側が主のもとに行くこと、そして、それはこの世と調子を合わせてはいけません、むしろ神の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをまずわきまえ知ることですから、ここが私たちの側の責任ですね。まず神の御心は何か、神に受け入れられるのは何か、積極的にですね、私たちの側が神様と関わろうとすることです。そうするならば、私たちは変えられます。この日本語の聖書では心の一心によって自分を変えなさいとあるんですが、これ原文では変えていただきなさい、受動態です。心、これは思いです、理解の仕方です。心というともっと広い意味になってしまうんですが、これは特に心よりももっと狭い思いという理解の仕方という意味です。ですから、物事の理解の仕方はイエス様中心に考えるべきであり、この思いの一心によって自分を変えていただくことですから、私たちの側の責任は積極的に主の御心は何で、何が神に受け入れられ、何が完全であるのか、自分のこの体をどのようにすれば神に受け入れられていただくのか、それを積極的に考えて、それで主の御前に、祭壇の前に自分を差し出すこと、そこまでが私たちの側の責任で、そして変えること、私たちが使 作り変えられること、これは神様の側の責任です。私たちが思いの一新をするならば、私は変えていただけるんです。ですからまず私たちがこの体を清い生きた備え物として捧げること、これは日ごとのことであり、週ごと、年ごとのことです。ですから今日もまた新しい一日主に捧げて、そして、今日だけでなく、これからも明日も明後日も週ごとに年ごとにこの体を主に受け入れられるものとして、何が主に喜ばれるものか積極的に考えて、主の御前に自らを差し出して、そうして主のものとして作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちのこの体をあなたの御前にお捧げいたします。何があなたに喜ばれるものであるか、何が受け入れられ、何があなたを喜ばせることであるのか、どうかこの世と調子を合わせることなく、積極的に世から抜け出し、あなたのもとへと進み出て、大胆に恵みの御座に近づき、俺にかなった助けをいただくために、あなたにこの身を差し出す私たちでありますように。そのことは定められた時がありました。それは私たちの時ではなく、あなたの時、私たちの身勝手ではなく、あなたの御心のままに、どうか私たち自身を捧げ尽くすことができますように。私たちがあなたに捧げる時、本当に罪を思い起こします。しかし、この日ごとの捧げ物は子羊とともに小麦粉とブドウ酒が捧げられました。私たちもキリストの裂かれた体と血とを覚えつつ、罪許されたことを感謝しつつ、日ごと御前に感謝と喜びを持って捧げる私たちでありますように。そうしてあなたから日々幸いをいただき、またそのあなたを思い、あなたに捧げる場所、職場においても家庭においても、そこが神の国となり、サタンの領域から神の支配領域へと作り変えて、そうして祭司の務めを果たしていく私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人をそのように祝福し清めてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。